今回はダイナモとブレイズの特徴です。このチャンネルは出版業界×ウェブ業界の二刀流である成島拓が自由と安定を両立した豊かなライフスタイルを実現する情報発信 MBA について話していきます。ぜひね、いいねフォローよろしくお願いします。そして音声の概要欄で SNS 集客のセンターピン戦略、無料動画プレゼント中です。顔出しなしでバズりも不要、少ないフォロワーでも複数 SNS から毎日集客して売上を生み出す方法を解説していますので、もしまだ見たことない人はもらっておいてください。はい、ということでね、前回の音声でウェルスダイナミクスの4つの周波数ってことで、ダイナモブレイズテンポスチールの概要をお話しました。で今回は、2つずつかな、解説していこうかなと思ってます。その前にですね、コンテンツビジネスの活かし方を解説する前にウェルスダイナミクス自体に、ね、関する本っていうのを話したいと思います。1つが才能は開けるっていう本ですね。こちらはウェルススペクトルっていう風にね、ウェルスダイナミクスに縦のレベルみたいなものがあるんですけど、それをメインで解説してます。例えば同じダイナモでもダメなダイナモと優れてるダイナモがあるよみたいな、そういう話になってきますね。これをね、色で区分けして紫外線とか赤外線みたいな8段階で分けてます。はい、4つの周波数をね、さらに細かく分類した8つのプロファイルを詳しく解説しているのが億万長者富の法則っていう本ですね。2冊目は億万長者富の法則。より詳しく知りたい人はこっちの本も読んでみてください。はい、あとはね、ウェルスダイナミクスの講師とかコンサルタントをしている人がね、僕のセミナーとか講座の受講生にの卒業生でね、いますんで、ご連絡いただければご紹介することもできます。多分ね、有料で、ネットで探すと有料になりますけど、ご紹介であれば割引も効くというふうに聞いてます。はい、ということでね、ダイナモから見ていきましょう。ダイナモはね、ビジネスのライフサイクルでいうと最初のフェーズですね。強みはエネルギッシュで物事をスタートさせること。逆に、詳細への配慮とか管理っていうのは苦手な傾向があります。ダイナモは未来を見せてビジョンを掲げたり、ゴールを見せたりするリーダーシップを取る周波数です。有名な例がですね、リチャード・ブランソン、ビル・ゲイツ、スティーブ・ジョブズなどが挙げられますね。なんかイメージ湧きますかね。で、これらの人の他のタイプ診断ではね、違う性格に分類されますよね。例えばね、ビル・ゲイツとスティーブ・ジョブズなんて性格全然違うじゃんって思うかもしれないけど、ビジネス的に言うと、どちらもそのじゃあ Windows 作った人、あとは Mac 作った人って感じで、クリエイターというかダイナモが強いよということになってくるという感じですね。で今ちょっとクリエイターって言っちゃったんですけど、正確に言うとスティーブ・ジョブズがクリエイターで、ビル・ゲイツはメカニックだったっていうふうに、記憶してます。メカニックだとスチールとダイナモが強いっていう、ことになりますね。でその他の典型的な例としてはトーマス・エジソン、アインシュタイン、そんなね、発明家アイデアマンもダイナモの要素が強いというふうに考えられます。でコンテンツビジネスでは、ダイナモはね、オリジナル商品をね、企画する役割が向いてますね。自分が得意で楽しくできるところなんで、どんどん新商品を考えるといいと思います。実際に僕が仲いいマーケッターの人も新商品バンバン作ってくるんですよね。クリエイターっていうふうに自分で言ってました。で必ずしもね、新商品じゃなくても既存商品の新しい売り方を考えるのも得意ですね。既存商品のなんかセールスレターのヘッドだけ変えてとか、そんな感じでうまいことリセールかけるのもうまかったですね、そのクリエイターの人は。例えば、元有名人で言うとスティーブ・ジョブズが iPhone というコンセプトを生み出して興味を引く商品、そしてそのリークしていく、情報をリークしていく仕方っていうのも考えたっていう感じですね。これがね、アップルのノウハウとしてね、ジョブズが考えたものが定着してるっていうことだと思います。もう今はね、なくなっちゃったけど、アップルは健在ですからね。ちょっとアップルの話になると細かくティム・クックの話とかいろいろ出ちゃうんですけど、ジョブズが生きてた頃の、アップルはそのジョブズのクリエイターらしさっていうのが強かったなと思います。ただ、このダイナモだけが強すぎて、ブレイズがね、弱いタイプの人だと、始めるのは得意でも終わらせることが苦手とかね、続けれないとか、そういう傾向がありますね。商品のアイディアたくさんあるんだけど、どれもね、売り切ってないっていう人は多いと思います。そういう場合は自分はアイディアを出す役割に徹して、それをね、形にして売り切ってくれる人とね、組むっていうのがいいと思います。あとはね、おすすめの集客メディアとしては、ブログとか YouTube とか自分で定期的に更新していくようなコンテンツがね、向いてるかなと思いますね。自分が発信したものっていうのがメインで、それに対してたまにコメントが来るような、そんなメディアですね。ワードプレスのブログとか、ノート、YouTube とか、このあたりがいいんじゃないかなと思います。ただ、YouTuber とかアルファブロガーのように大量のアクセスを集めてバズらせて広告収益で稼ぐっていうのは全然向いてないです。そっちは自分がやりたいことっていうよりもね、大衆が何 何に興味あるのか、トレンドは何かっていう、そっちが大事になってくるんで、まあ、そういうね、大事なものは社会の流行とか需要っていうのは関係なく、自分の直感から出てきたアイデアを企画するっていうのが得意なので、まあ、そこをね、似てるけど全然違うんで間違えないようにしてください。例えばその今の検索ボリュームはこれが増えてるから、これをね、記事書いて PV 増やそうとか、 YouTube のそういうテーマで動画撮って再生回数増やそうっていうのはダイナモのアプローチじゃないよっていうことですね。でそれよりダイナモのアプローチっていうのは、自分の知識経験、そして独自の切り口からオリジナルの記事とかね、動画を作って真のファンになる人を集めて有料の独自商品を売るっていう、まあ、スタイルが向いてるよという感じですね。はい、でダイナモの考え方はね、今までの説明からなんとなくわかると思うんですけど、マーケットインよりもプロダクトアウト的な傾向がまあ強いですね。まあ、例えばスティーブ・ジョブズが、じゃあ顧客にヒアリングしても、ガラケーの時代に iPhone のようなボタンがない端末が欲しいっていうね、そんなアンケート結果って絶対出なかったと思うんですよ。うん、でもジョブズは主体的に、まあ、斬新なコンセプトを作って、それをねプロダクトアウト的に iPhone というプロダクトにして、まあ、それを魅力的にプレゼンして、まあ、売ったということですよね。いわゆる半歩先だったり一歩先を行くアイデアを提示して、その価値にね気づいてもらう、そんなアプローチが得意です。うん、これ他の例えで言うと、じゃあもっと昔ね、馬車に乗ってた時代のお客さんにアンケートを取っても、もっと速い馬車が欲しいですとか、壊れない馬車が欲しいっていうね、そんなアンケート結果にはなったと思うんですけど、自動車が欲しいですっていうアンケート結果は絶対来ないですよね。ということで、ダイナモはイノベーター的な発想が得意な周波数ということで覚えておいてください。で次、ブレイズですね。ブレイズを詳しく見ていきましょう。ブレイズは社交的な炎のイメージの周波数ですね。強みはコミュニケーション、あとは周りのモチベーションを上げるっていう感じですね。社交的です。弱みは数字、データ分析とかそういう感じで、コミュニケーションは得意でも、数字を使った細かいコミュニケーションっていうのは苦手ですね。例えば総務省の調査によると、このようなデータが出ているので、みたいな、そういうコミュニケーションは苦手っていうことです。ブレイズはみんなの応援団長のようなね、そんなリーダーシップの発揮の仕方をしますね。ダイナモが独裁者的なのに対して、ブレイズはもっと、みんなでやろうぜみたいな、そんなスタイルですね。でブレイズの代表的な起業家としては、ジャック・ウェルチが挙げられます。どうですか、ジャック・ウェルチ知ってますかね。でジャック・ウェルチっていうのは GE ゼネラルエレクトリックの経営者として、新しい事業や商品を作るっていうより、まあ、組織をね大きく拡大させてマネジメントで業績を上げたっていう、そういうのでね有名な人物ですね。まあ、ちなみに GE っていうのはエジソンが作った会社というふうに言われてます。まあ、すごいね、いろんな商品扱ってるんで、わかんない人は GE って調べてみてください。ブレイズのね他の典型的な例としては、ビル・クリントンとかね、オフラ・ウィンフリーとか挙げられますね。オフラ・ウィンフリーってアメリカのテレビにはちょっとわかりづらいかもしれないですけど、まあ、日本だと若新さんまさんみたいな存在のイメージで、そんなずれてないんじゃないかなと思います。はい。でブレイズの周波数が強くなるプロファイルは、スター、サポーター、ディールメーカーっていう3つですね。スターは芸能人や俳優が多くて、まあ、ビジネスの例だとね、インフルエンサーとか集客力が高いセミナー講師とか、まあ、そういう人が、まあ、当てはまりやすいです。でサポーターの例だと、さっき挙げたジャック・ウェルチとかサポーターですね。ディールメーカーは分かりやすい例で言うと、トランプ大統領ですね。ドナルド・トランプさんとか孫正義さん。トランプさんっていうのは、まあ、今は大統領ですけど、昔は不動産王で有名だった方ですね。どんどんいろんなね不動産を買って売ってとしてった感じです。で孫正義さんもディールメーカーかな。うん、どんどんいろんな会社を買収してって感じですよね。だからソフトバンクグループっていうと、もう孫さんの投資家集団みたいな感じですからね、実態はね。で、コンテンツビジネスでいうと、ブレイズっていうのは新しい集客先を次々と開拓していくのが得意ですね。まあ、今の SNS 全盛時代で言えば、 SNS 使いこなすのはね、まあ、ブレイズが一番うまいんじゃないかなと思いますね。ネット上で知らない人とリプライコメントをし合って仲良くなったり、まあ、どんどん人脈を広げてね、コラボしましょうみたいな感じで進めていって、まあ、コラボして自分の商品をね、相手のリストに売ったりとか、まあ、そういうのをねどんどんやって得意なタイプですね。相手の商品を自分のリストに売ったりする、まあ、ジョイントベンチャーって言ったりしますけど、まあ、そういうのをね次々と決めていく感じですね。うん、今のね SNS 全盛時代を謳歌しているような印象もあるんですけど、まあ、どの時代もね全部のビジネスフェーズ大事ですからね、まあ、自分ね今ブレイズじゃないなとか思う必要ないですからね。はい。まあ、そのブレイズなんですけど、ある商品が売れると分かったら、それをねもっといろんな人に売っていくのが得意なんで、まあ、そういうインフルエンサーとかねアフィリエーターとか、そういうね感じが向いてる、コンテンツビジネスのポジション的にはそんなポジションが向いてるかなとは思います。で新しいインフルエンサー同士でコラボして相互紹介して影響力をどんどん増やしていくスタイルとか、まあ、そうやってアフィリエイトしてもらって稼ぐとか、アフィリエイトして稼ぐとか、まあ、そういうのがねうまいと思います。例えば今度こんな企画するんで紹介してもらえませんかとかね、うん、お願いして実際に紹介してもらえる人っていうのはね、ブレイズの要素をね強いと思います。でもしねダイナモを まあ、企画する人と定義するならブレイズは営業マンみたいな感じですね。まあ、ただ、まあね、直接お客さんに営業するっていうよりコラボ相手を見つけて、交渉していくって感じかな。うん、そんなイメージです。 SNS や交流会などを通じてコラボ企画を実現して、自分がねそれを仕切っていくという形でビジネスを広げていくのが得意、まあ、それがブレイズです。はい、ということでね、今回はウェルスダイナミクスのダイナモとブレイズについて詳しく話しました。なので次回はね、店舗とスチールについて話す予定ですのでね、ぜひ引き続き聞いてください。なのでね、このチャンネルぜひいいねフォローよろしくお願いします。ということで今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。成島拓でした。